ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんにお料理出したからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、大田市小林工房の小林泰造さんと、同じく大田市カフェステ洋編の宮里陽子さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
陽子さんは今どんなお仕事をされてますか？
私は、今自営業でお店を建てて15年になるんですけども、一応エステとマッサージを本業で、山の中にちょっとお店を建てて、可愛らしいお店を建ててやってます。
お店の名前は？
は、カフェステ洋編っていうお店で、はい。
完全予約制なんですか？
そうですね、もう本当にお一人お一人お迎えして、エステとかマッサージで癒しを提供する仕事ですね。
それはなんで完全予約制にしようと思ったんですか？
もう山の中で本当に女性をこう癒したいというか、私の場合はちょっと静かでこう緑の中で自分も癒されながらやりたいなっていうのがあって、ちょっと父が工務店をやってたもので、もう思い切って店を建てようっていうことで、うん、建てちゃいました。
泰造さんは行かれたことあります？
あ、何回も、
うん、
はい。
でも女性のためのっていうのは、
エステもやってるんですけど、たまにカフェをするんですよ、
うんうん、
そこ でその時に、ね、結構家族で。
そうです、そうです。
お二人って同級生？
そうです、そうです、
はい、
保育所からです ね、
うん、
保育所と小中と。
泰造さんから見て陽子さんってどういう？
陽子ちゃんはね、だからもう結構体がでかかったんだよね。
言うね
結構その、うん、まあ、なんちったんいいかな、ボス感があるから言うことを聞かないと大変なことになっちゃうみたいな、うん、存在
今もそういう印象ってのは変わ
る？そうですね、はいはいはい。少々のこと、うん、もう見ても分かるように。
何
少々のことではへこたれないよね。
そうだね。
なんかそういう強さを持った人かな。それはもうあんまり今も変わらないかも、印象としては。
逆にじゃあ陽子さんから見て泰造さんは？
泰ちゃんはね、突き抜けてるんですよ。もう誰もがすごいねって、あ、こういう人を見て子供たちはやっぱり、あ、湯の津に残ろうとか石見神楽を残していこうって思うんだろうなっていうのをすごく感じるから、本当にそういう面ではものすごく尊敬してるけどね、言いたくないけど
まあね、神楽しか飲もうかないよな、うん、俺はな。
泰造さんがそこに興味を持ったりというか、こう惹かれるきっかけっていうのを教えてます。
小学校の頃に、それこそ陽子ちゃんも僕も恩師と言える人なんだけど、小学校1年、うん、2年のね、うん、担任の先生がいらっしゃるんだけど、その人がね、絵本を見せてくれた、うん、剣と石見神楽っていう寺戸恒治さんっていう、まあ、画家が描いた絵本なんだけど、これが神楽面職人をネタにした、ね、絵本があって、うんうん、これタイちゃんにぴったりだから読みなみたいな感じで見せてもらって、でそれがきっかけで、うん、面職人になりたいなっていうからなんで。
何歳から修行されたんですか？
小学校の5年から通い始めた。
うんうんうん。
さあ、親御さんとかはどういう反応なんですか？
うちの母親の実家なんで、浜田ってところに通ってましたから、母方のおばあちゃんが送り迎えを1年間だけやってくれた。だけど自営業で忙しいから、もうタイちゃん来年からはもう一人で行ってねって言われて
つまり6年生からはもう一人、
もうそう、6年になったらもうバスに乗ったらあそこ近くまで行くから、これからその後こう行ってこう行って、分かった、はい、分かりましたって感じで一人で通うようになった。
ご自身たちがこう子供の時と今とどう変わっていかれたんだろうなとか、そういう印象とかって終わりかなと思って。陽子さんどうですか？
そうですね、私は 本当に湯の津好きすぎて、もう湯の津から出たくないっていう人なんです。であの社会人になって1回松江に3年ぐらいは出たんですけども、県外には出たことがないぐらいすごい地元愛が強くて、父親とかがすごく町づくり頑張ってたけども、なんかいまいちちょっとこう命がパッとしないというか、だけど命が好きだからなんとかしたいっていう思いで、まあ、自分たちもそうですけどやってきて、もう本当ここ最近なんか揃ってるなっていう感じるんですっていうのが、同じ世代でものすごい勢いを持った人たちが帰ってきてくれて、私ずっと命にいたから、たいちゃんも含めてだけどね、みんな一回外に出るんだけど帰ってきてくれて、それでまあいい年40代になってきて、力もちょっとついてきて、今ぐわーっと盛り上がってるなっていうのをすごく感じる。私はどう？
うん、いや2人ともな、商工会の女性部と青年部っていう地元の、まあ、いわゆる中小企業の集まりのグループなんですけどね、まあ、そういったところのメンツを見てても勢いがあるし、
ね、すごいよね。
そう、まあ、昔からお祭り好きな人が多いんだよな、多分この湯の津っていうのは。それもあると思う、
うん、
本当にそのことが好きな者同士が集まってやるっていう、まあ、例えば僕とかだったら、あの湯の津の、まあ、夏祭りであったりだとか、あの焼き物祭りだとかっていうのにイベントを一緒に回していく、まあ、グループって湯の津組っていうグループありますよ。それなんかも、うん、まあ、僕らが小学校の頃に6年生だった、まあ、先輩が今代表者で、まあ、取りまとめて地域を盛り上げようってことで今やってるんですけど、で陽子ちゃんとかだったら湯の津女子会でね、うん、もうそれも本当少人数じゃない。
そうだね、
4人会な、
5人、
うんうん、5人という、まあ、少人数なんだけど、うん、思いがやっぱり強くて共通の思いで活動してるから長続きするよね、そっちの方がね。
やらされてるんじゃなくて、もうやりたい、
やりたさがもう
溢れ出しちゃってる。
そうよな、
そうそうそう、
初めから溢れ出てるって。
やっぱそれ集まる、でもなんかきっかけとかないですか、うん、もう自然ともなんかファーってこう、その湯の津女子会にしても、
うんうん、
集まってくるって感じですか。
湯の津女子会はあれは、
湯の津女子会はね、一つちょっと目的があって、あのフリーペーパーを作るっていう目的があって集まったのがきっかけなんですけど、あの本当に目的は勝手に湯の津を盛り上げるっていうのを自分たちのモットーとしてやってるんですけども、やりたい人同士だから自然にあれやろうこれやろうみたいな感じで、ついこの間も新商品が、はい、
そうだよね、
そう、あの地元海春さんっていうあの有名な、はい、酒蔵があるんですけども、そのお酒の作る米麹とお水を使わせてもらって、ちょっとこうビールとか発泡酒なんですけども作らせてもらったり、結構いろんな活動でも好きな人同士が集まってるから、うん、なんかもうやらされてる感じなくて楽しくてどんどんやっちゃうみたいな。
それで町の皆さんの反応っていうのはどんな感じですか？
いいって思ってない。こんなんな。
そうよな、あの
そうでもないんですよと
言える、買ってるとかってなったらちょっともうなんかやりづらくなる。でもなんかすごく感じるのは、やっぱりその昔から湯の津にいたから、あ、うん、小林のたいちゃんねとか、ね、なんかようこちゃんもあようこちゃん ねみたいなので、すごくあの応援をしてくれてると私は感じてるけど。
そうだ、
どう、
そう信じきらないとちょっとできねえよな。
そうそうそうそう、うん、
確かに本当だから、みんなにもね、こう認めてもらえてるって信じてないとできないかもしれません、
う
ん、
どうしよう違ったら。
ね、
ハートフルデイズ。さて皆さん、大田市小林工房の小林泰造さんと、同じく大田市カフェステ洋編の宮里洋子さんのお話、まだまだ続いていますよ。
洋子ちゃんの活動については、夏とか冬の小学生がこう休みの時に行き場がないじゃないですか、親はもう仕事に行っちゃってるみたいな、その居場所作りということもあの含めて、休み期間中にその旧小学校のあれ食堂といったらいいかな、多目的室とかを使って、うんうん、あのご飯を食べれるように、みんなが子どもたちが集まってこれるように企画してるんですよ、
うん、
ですっごい安い、あ、子どもお金いらないんだっけ、
うん、子どもは無料、 まあ、今、ね、よくある子ども食堂みたいな感じでやってるんですけどね、
う
ん、
それをこう地域の人たちも子どもがいるいない関係なくみんな行くんですよ。ほんでもって食材も提供するんですよ、
うん、
これもしよかったら使ってみたいな感じで、でそれがすごく人気で、うん、うちの家族ももちろん行くし、まあ、湯の津って4つの地区によって構成されてるんですよね。で、まあ、陽子ちゃんの住んでるところは湯里ってところだけど、湯里以外のところからの小学生もみんな来るんで、町外からも来るもんな。
そうだね、
うん、今となっちゃう、
ね、いつもとか増田からも。
あ、でしょいやだからそんなの、そんな反対どころか、もしそれをクレームなど言ったやつの方が逆にいやだけどね、やっぱりやりやすい地域だと思いますよ、うん、
すごく応援してもらえる周りからね、
うん、だし、うん、やっぱりあのお客さんなんかと喋ってて もう今ゲストハウスもあったりするし、
うん、
まあ割と幅の利いた、ね、過ごし方ができるようになったのね、
うん、
それがだいぶ無理にはなってきてるよな。
そうですね、
うん、
まあ猪爪の人たちってすごく温かいのかもしれない、そういう意味では、
うん、
本当にこうあの迎えてくれる、
受け入れて ね
本当に、
うん
うん、まあ、今も本当にアイターンの方とかたくさん来てくださってるから、その方たちが本当に定住してくれることをすごく望むよね。そうすると本当に人口も増えていくだろうし、うんうん、まあ、あと子供が、
まあ、そこだろうな、
少なくなってるから、うん、そこはやっぱり課題だね、
うん、あのこういう街が好きだからってことで移り住んでくれる人たちもいるし、またそれがファミリーだったりすると本当はええんだけどな、どんどん増えてくればいい。
その陽子さんもやっぱりその、まあ、お子さんみたいなところも意識しながら、あの普段の生活というか、うん、なんかお仕事、
うん、
その他猪爪女子会もそうですけど、やっぱりそこは大きいんですか。
そうですね、私は自分たちの父親世代が本当にこう猪爪を盛り上げようって一生懸命やってくれて、であの本当 PTA の活動とかもすごいやってくれたから、それでなんかもう湧き出るぐらい猪爪が好きなんですよ。もうどう表現したらいいか分からないぐらいなんでそんなに好きなのって聞かれるけど、もう理由なんかないんですよ。でこれなんでだろうって、やっぱり私が子供を持って思うのは、やっぱり親の背中を見てきたからだなっていうのをすごく感じるようになって、それで子ども食堂をやってみたり、とにかくその地元とかその熱くなってる大人を見る、この見ることによって、あ、湯の津ってこんなに楽しい街なんだとか、大田っていいよねって伝わったらいいなっていうのを、もう本当言葉とかじゃなくて行動で見せようみたいなのが、その自分の原動力なのかなってすごく思いながら、まあ、娘にももちろんなんだけども、本当に地域の子供にもうこの熱量をなんとか伝えたいみたいな感じで今一生懸命やってます。きっと大人が楽しんだら子供も楽しいんじゃないかなと思ってるけど、
まあ、そうだ
ね大人が本当に楽しまんと、
うん、
やっぱりこの街つまらんわって言ってたら魅力は感じんし、だからその底知れぬ猪爪愛っていうのがなんかそういうものなのかな、理由なんかないんだけど好きみたいな感じで、うん、
いやでもね本当だから、うん、まあ、自分の話になっちゃうかもしれないけど、僕なんかはやっぱりそのたかだか一冊の絵本と、うん、それからまあ小さい頃に見た実際神楽の、
うんうん、
まあ、風景っていうのは鮮明に残ってるわけで、
ね、
それがもう40年40今43になったけど、
うん、
立っても全く消えることなく燃えてんだよね、
うん、
心の中で、
うん、めっちゃ
ずっと残って、まあ、そのぐらいやっぱり子供の頃に見た感動っていうのはこれ永遠なんで、
うん、
だからやっぱりそういうものを今度は僕ら親世代になった僕らが作っていってあげなきゃいけない、
う
ん、
ね、
そして守っていかなきゃいけない、
なるほど、
うん、っていうところが大事になってく
る。じゃあそれは、うん、それで言うと、うん、今後の太蔵さんのお面の技術継承とかも含めてとかっていうとどうなんですか。
技術継承ですか技術継承は正直
あんま考え
ない、まだ、はい、もういいです。いいって言ったらいけないけど、それは伝統工芸として後継者育成に励むっていうのも一つの使命ではあるんですけど、まずそこに行き着くまでに、まずとりあえず神楽面で飯を食っていく、これはもうまず絶対に無理です。 これから先、はい、もういや今すでに神楽麺だけで食べていってますっていう人ももちろんいらっしゃるとは思います。それ一筋でだけど多分数十年した時には今の神楽の状態ではないと思うので、まあ、その中で、まあ、とにかく神楽っていうものに特化するんじゃなくて僕はこの神楽麺っていう技術を使って次の新しい分野をどう広げていけれるかってことを考えてる。だからそのための、まあ、作品作りであったりだとか今地元の高校に授業でお面作りを教えてるんですけど、はい、まあ、そういうことを、まあ、増やしていった方がいいなとは思ってる。何か夢中になれるものがね、そうそうそう、一つあればいいとは思うんだよな。別に神楽に限らず、うん、そういうことをまあ作っていってあげるっていうことはまあ大事だと思う。
陽子さんは今後の、うん、
私はそうですね、自分のまあ仕事も、まあ、ぼちぼちとだけどちゃんとやりつつ地域食堂っていうこの子ども食堂の形がものすごくその小さな規模ではあるけども地域活性になんかつながったんじゃないかなっていうのをすごく感じるんですよ。なので今住まわしてもらってるその湯里の地区の皆さんが、まあ、子どもだけじゃなくって、お年寄りの方たちにもこうスポットが当たるようになんか本当にみんながこうウィンウィンでこう喜べるようなあの街づくりがしていきたいなっていうのを地道なんだけどもそれをすごく思ってます。今なんか本当にやってきて嬉しいのは子どもたちがあの率先して手伝ってくれるようになったんですよ。その、 あの子ども食堂の活動を、はあ、これがだけ第一歩だと思っていて、うん、こうなんか受けたことってやっぱり返さないといけないなっていうのを少なからず子どもたちがちょっとこう感じ取ってくれてるのかなと思って、だから本当に小さいあの規模ではあるかもしれないけども地域の皆さんが触れ合って本当にこう生き生き過ごせる場所がこうさらにさらに広がったらいいなっていうのを感じます。もう本当これからはもう子どもたちの本当に未来にかかってると思うんで、うんうん、だから本当人数は少なくなってくるけどもこの、ね、思いを伝えたりすることでなんかこうワクワク想像して広がるようになったらいいなって思いますね、
うん、あれはいい取り組みだと思うよ。駄菓子いかがすかってなそんなに気合い入れて駄菓子いかがすかって入った瞬間言われるもんな、うん、あれは元気がいいよ。
子供のことになるとねみんな本当に力を貸してくださるんですよ、うん、おじいちゃんもおばあちゃんも、まあ、親もそうだしね、
うん、
そこはもう本当になんか出し惜しみせずというか、うんうん、それがやっぱり大きなエネルギーになってるから、うん、本当に子供は地域の宝だなっていうのをね、うん、本当に感じる。
応援するってことに対しては誰も抵抗がないからね、
う
ん、子供に対してのね、
役に立ててるって思えるじゃない。
そこがやっぱり抑えとかなきゃいけないなと思うね、うん、確かにね。
ハートフルデイズいかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。